Ni kuru pa re e yang ita kang a va uhum sa kura chira a ran ki ka mu i ma u shi re ka a ya i ko shi ne
イランカラテおはようございます。2012年12月9日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第140回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのある、二部隊に子ども図書館の外の様子ですけれども、昨日はですね、雪で大荒れでした。で、今日は台風一過のごとく、大雪の後ですから、こうちょっと何て言うんでしょうか、晴れ渡っているというそういう感じですね。一面真っ白の銀世界です。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、茅野編成局長による独自取材記事です。昨日12月8日、STB ホールを会場に、札幌子どもミュージカルによる第32回クリスマスコンサートが行われた。札幌子どもミュージカルは、アイヌの民話を題材に、たくさんの作品を発表している。今回は、茅野玲子さんたちが招待を受け、見に行った。当日は、午前に1回、午後2回の公演が行われ、3回目を見学したが、客席は満席。子どもたちの歌と踊りが素晴らしかった。本日2つ目のニュースは、11月15日付北海道新聞より、日高の剣士 WV 剣道全道大会。剣道の全道大会第17回十勝大平原少年連成大会で、新日高町の少年団三石勝負館が中学生男子団体で、ビラトリ町のビラトリ義経検診会が小学生団体でそれぞれ優勝した。検診会は2連覇。日高勢の活躍に関係者は喜びに沸いている。この大会は全十勝剣道連盟主催、10月中旬に帯広市で開かれた。全道各地から中学生男子団体には43チーム、小学生団体は67チームが出場。1チーム5人でトーナメント方式で争った。計6試合を戦った検診会は、準々決勝のシャリ無心道場戦が大将戦にもつれ込んだが、2対1で勝利。決勝は千歳終身館 A を2対0で退けた。大将の二豚二将6年小山椎名君は、身長160センチ体重64キロ。つばぜり合いでは相手を飛ばし、いつも体勢が安定しているのが持ち味。力では負けない自信はある。必ず勝つぞという気持ちを持ってこれからも頑張ります。と力を込めていた。本日3つ目のニュースは、11月18日付北海道新聞より北海道100の道。道番号42番、イザベラバードの道をお送りします。イザベラバードの道は函館市と日高管内ビラトリ町をつないでいます。日本を訪れる外国人がまだ珍しかった1878年明治11年、北海道にやってきたイギリス人女性旅行家がいた。イザベラバード当時47歳、通訳の日本人青年一人を伴って横浜から新潟、青森を経て函館に上陸。室蘭、苫小牧、日高管内ビラトリ町の義経神社に達した。 イザベラバードの道をたどる会は今年、全校庭のうち、同館内、日高町富川、ビラ取町本町間15キロに28カ所の案内標識を設置した。バードが見た風景を楽しめるフットパスだ。イザベラバードの道をたどる会事務局長の久保田瑠璃子さんは、地元の歴史に触れるきっかけになればという。お問い合わせはたどる会事務局、ビラ取町サルバ118-1まで。本日4つ目のニュースは11月20日付北海道新聞より、アイヌ工芸品ビラ取の煮豚に板とアットゥ市にお墨付きを、技術継承や保護後押し、経産省に申請へ。ビラ取町煮豚のアイヌ民族の工芸品を作る職人たちで作る煮豚民芸組合と町は、町内で製造されるアイヌ工芸品について経済産業省による伝統的工芸品の指定を受けるため準備を進めている。指定を受けると新商品開発などへの助成が受けられ、技術継承や保護の後押しとなる。同組合と町は今月中に同省へ申請する予定だ。同省の伝統的工芸品指定事業は、各地の伝統技術の保護と地域経済の発展を目的に1975年から始まった。指定には日常生活で使う品で100年以上の歴史があり、材料が当時と変わらないなどの5条件を満たす必要がある。すでに46都府県で212品が指定を受けており、同組合の工芸品の申請が認められれば北海道内では初となる。今回申請するのはアイヌ文様を施した木の盆、煮豚に板と、おひょうなどの樹木の皮で作った反物、煮豚にアットゥシの2品。板は江戸時代に献上品として扱われていたことが明治期の歴史資料に記されている。アットゥシは明治期の英国人旅行家、イザベラ・バードの記した文献にも記録が残っている。2品は、町煮豚にのアイヌ文化情報センターで展示販売されている。板は1万円前後から、アットゥシュはコースターなどが1000円前後で販売されている。同組合と町は約2年前から指定を受けるための準備をスタート。10月末の同組合の臨時総会で提出を最終確認した。また今月13日には北大のアイヌ先住民研究センターの山崎浩二准教授を招き、海外の博物館に保管されているアイヌ工芸品についての勉強会を行った。同組合の貝沢守代表は、やっとここまで来たかという思い、早く指定を受けて工芸品の発展と伝承に役立てたいと話した。ビラ取町商工会は11月9日から11日まで東京池袋で開かれた全国各地の工芸品などを一堂に集めたイベント、旅フェア日本2012に町内のアイヌ工芸品を出展した。関係者は、文様のデザイン性を評価してくれる人が多く、反応は上々と手応えを話している。ビラ取町商工会は2年前から中小企業庁の全国展開支援事業の助成を受けて、アイヌ工芸品の販路開拓に力を入れている。工芸品のブランド化も進めており、9月にはサルウンクルアイヌの名称で商標登録を行った。旅フェアは日本観光振興協会が主催、各地の団体がご当地グルメや名産品を PR するブースを約100カ所設置、3日間で一般客をはじめ旅行会社担当者や観光資源の企画開発をするバイヤーら約10万人が訪れた。町商工会のブースには1日に約130人が訪れた。木に文様を彫ったコースターや鍋敷、箸入れなどの台所用品を中心に展示、製造工程を図説したパネルを設け、町内のアイヌ工芸職人の高野茂弘さんと貝沢徹さんが木彫りを実演した。ビラ取町商工会経営指導員の鎌沢仁さんは、興味を持ってくれる人が多かった。今後も新しい販路開拓に力を入れたいと話していた。本日5つ目のニュースは11月29日付北海道新聞より、 北海道アットトロムソ、北欧に住むアイヌ女性。ノルウェー北部の北極圏にある都市トロムソ、日本から遠く離れたこの地にアイヌ民族の女性が住んでいる。日高管内ビラトリ町の民族の聖地ニブタニでダム建設反対運動の先頭に立った故貝沢忠さんの孫宇沢かな子さん35歳だ。東京育ちだがニブタニにはよく遊びに行った。地元のため民族のため一生懸命に生きた祖父の姿が原点にあります。忠さんはよくアイヌ民族は外国語を学び広く世界を見ることが大切だと口にした。それを実感したのは大学時代、北欧の先住民族サーミと交流するためアイヌ文様刺繍家の故チカップメイコさんらとトロムソを訪れた時だ。民族の議会を持ち政府も先住権の確立に取り組んでいることを知った。誇りを持って生きているサーミ民族のことをもっと日本に伝えたいと、まずは米国留学で差別問題を学んだ後、トロムソ大大学院でサーミ民族について研究、国際的な NGO 勤務などを経て、今は夫ヨアキムさんと娘ミケちゃん、もうすぐ生まれる2人目の子育て中心の生活を送っている。アイヌ民族も高齢化が進み、言葉や文化を担ってきたお年寄りが減っていることに焦りを感じる。若い世代が自分たちの民族のことをもっと知り、世界に発信しなければ。いずれはアイヌ民族の子どもたちの海外留学や国際交流を支援する夢を温めている。本日最後のニュースは11月30日付北海道新聞よりウエピリカのコーナー、工芸作家の関根真希さんの回をお送りします。人口450人ほどの小さな村ニブタニ、アイヌ民族の血を引く私の生まれ育ったところです。ニブタニにピパウシ、川真珠貝のいるところというアイヌ語の名前のついた沢があります。明治時代、日本人の役人がこの地域一帯に暮らす人たちを貝の取れる沢に住む者たちとして貝沢と名付けたのです。そのためニブタニは貝沢姓がとても多いのです。私自身も旧姓は貝沢です。アイヌ民族の血を引く人が人口の7割から8割とも言われるニブタニに、祖母の代から受け継がれている私の実家貝沢民芸があります。私は子供時代からアイヌ工芸に囲まれて暮らしてきました。1970年代頃のニブタニはアイヌ工芸品の製作販売をする店舗が60店舗にもなり、とてもにぎわっていました。店先では熊彫りをしている人、木の夫婦人形ニポポを彫る人、アイヌ女性のレリーフを彫る人、アイヌ文様を施した板、お盆を彫る人など、多くの職人がいて、毎日たくさんのお客でにぎわい、各店舗にはそれぞれ店員さんが働き、活気にあふれているニブタニでした。アイヌ工芸を手掛ける祖母や両親のもと、私もいつの間にか店先でアイヌの伝統的な楽器のムックリーを鳴らし、観光客を呼び込む役を務め、母たちの商売を見よう見まねで、いらっしゃいませ。これはムックリというアイヌの楽器ですよ。よかったらお店の中も覗いてみてください。などと、まだ小学校に上がるか上がらないかの子供がムックリを片手に商売をするのです。とてもおかしな光景でしょう。日に日に上達していく私の話術に、見ている大人たちは苦笑していたに違いありません。多くの職人たちがいて、にぎわっていた店舗も現在は7店舗となり、アイヌ工芸から離れてしまった人もいます。今、私たちは少ない人数ながら、ニブタニの工芸を次世代へつなぐ大切な役割を持ち、それを守り続けるために頑張っています。以上が本日のニュースでしたが、シローさん、今日のニュースにコメントをお願いします。
はい、先ほどノルウェーにお住まいの宇沢かな子さん、あの貝沢忠さんのお孫さんなんですけど、彼女はですね、ニブタニアイヌ語教室の子どもたちと一緒にカナダの研修旅行にも実は参加したことありまして、ニブタニアイヌ語教室が出している広報誌、ニブタニアイヌ語教室という名前の広報誌なんですけども、その広報誌に彼女のですね、そのカナダに研修に行った感想文を私載せたことがあるんですよね。ですから、あのとても文才もあるというかね、うん、 そういう女性だったなという記憶してます。もう35歳になったんだなっ てびっくりするなんか子供だったような気がしますけども、私も年取ってますけども、まあでもノルウェーでいろいろ研究されているということなので、今後大いに期待したいと思います。頑張ってほしいと思います。
ありがとうございます。担当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは雪、英語ではスノーという雪ですね、でやっていきたいと思います。私、司会進行を担当いたします茅野史郎です。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。引き続き、引き続き参加の、ビラトリ町新骨在住の千石です。よろしくお願いします。
はい、そして、ミキサーで参加させてもらってます。現在は恵庭市在住の荒弘樹です。よろしくお願いします。
はい、最近はですね、ちょっと人手が少ないというか、3人ないし4人という形で、送って、はい、放送をしているんですけども、今日も3人でワイワイガヤガヤと、はい、それぞれこのテーマに沿ってですね、話をしていきたいと思います。はい、この雪と言いますと、アイヌ語ではですね、ウパシと言います。でこのウパシというのはどういう意味かというと、互いに走ってくるという、そういう名前、語源分解できるんですね。ですから、アイヌにとってはですね、その空から競争しながら降りてくると、そういうようにどうも考えていたというふうに思いますね。実際、ボタン雪っていうんですかね、ボタン雪っていうのかな、こう重たいというか、こうひらひらひらひら、
大きい粒のやつですね。
大きい粒のやつが降ってくるのを見ると、本当に競争しているようなかに見えますね。
そうですね。
だからある意味アイヌっていうのはとても何て言うんでしょうか、観察力が鋭いというか洞察力があると、そういうような感じしますね。アイヌ語ではウパシと言いますけども、この雪にちなんだですね、お話を皆さんでしたいと思うんですけど、千石さん、雪っていうとどんな感じを受けますか、まずイメージ的には。楽しいとか、なんか冷たいとか、いろいろある
ちょっとね、冬の生活には邪魔者っていう感じもありますけど、でも本当に遊ぶのには楽しいものっていうイメージがありますよね。ふんわりして、触ると冷たいんですけど、なんか見た感じのイメージ的には、こうほわっとあったかいっていうイメージがなんとなくありますね。
仙石さんは東北出身ですよね、はい、もちろん子供の頃から雪とは馴染みが深いと思います、
そうですね、結構積もって、
この北海道の雪質はどうですか、東北、岩手県の雪と比べると。
ですね、こっちに来た時に、雪が降ったら傘を差してたんですよね。
なるほど、
はい、ねえとか差してたんですよ。そしたら、北海道の雪はこう、くっついてべちゃべちゃにならないとさらっと降ってくる、雪だから、傘は北海道人刺さないんだっていうふうに、言われたことがありましたね。
なるほど、それはね、はい、私体験あるわ、東京行くとね、はい、私大学時代含めて東京で10年近く住んでたんですけども、はい、2月の第1週第2週ぐらいになると雪降るんだよね、東京でも。でアパートから一歩出て北海道の感覚で雪降ってもそのまま行ったら濡れるんだ、本当に。ね、これ貸さなきゃダメだと思って、傘取ってきて出た記憶がある。だからあれカルチャーショックだったね。北海道は 雪降ってもさ、濡れないじゃない。
気にしない
ですね。髪の毛にただこうたまるだけだってパサパサと。
そうですよね、ほろえばまた。
そんな雪降るのはそれこそ11月の降り始めとか、春先のね、3月ぐらいとかですもんね。
でも最近は札幌あたり歩いても傘差してる人結構いるよ。
昨日も刺しました。
ね、 だからだいぶ変わってきたのかなという気がします ね、 まあそれでちょっと話進めていきますが、雪で遊ぶということは、うん、まあ、北海道では結構あると思うんですけど、まあ、私が子供の頃でしたらスキーとかね、うん、そういうもので遊んだんですけど、千石さんどうですか、雪に関する遊びっていうのは、はい、
一番あの好きなのは新雪のところにバタッと倒れて形作って遊んだりとか、 あとお尻でギュッと、ね、押して椅子とか、ね、そういうのは好きですよね。はい、
まあ仙石さんは小学校の先生ですから、その子供たちと一緒にそういう遊びをするんですか。
子供たちと一緒に、まああまりしないかもしれない。スキーに行った時とかにね、新雪見つけてやったりとか ね、
ね、 ね、します、ね。人型取ったとか言ってね、はい、やってますね。
学校の雪はですね、あの、うん、そういうことする前にもうすでにあの踏みし、
固められてる。
雪合戦とかで散々すぐ子供たち遊んじゃうので、はい、あんまりそういう綺麗な雪ないですね。
あなたはどうですか、雪の遊び
って。雪遊びって言ったら、まあやっぱり雪合戦したり、ね、雪だるま作ったり、あと小学生の時は雪、まあ、食べたりとかしてましたね。あとあの学校の帰りとかもあんまり良くないんですけど、うん、あの雪に登って普段はこう届かない屋根のところについてるつららとか取ったりして、うん、そうつらら舐めたりつららこうでね、なんかまあチャンバラしたりとかして遊んだ記憶ありますけど、
うん、今はもうつららってならないよね。
ね、昔すごい大きいつららがあるお家があった
んですね。あれね、実はね理由があるんですよ。
あるんですか。
家がね近代的になって熱が外に出なくなったからつららってできない。
ああ、屋根の雪取れなくなった。
屋根の方に熱が逃げていくと、うん、あれ実はつららができる。
ああ、いや、本当それこそ昔あの、なんていうんですかね、大人のこう二の腕よりもさらに太いぐらいのこう、でっかいつららとかね、できてて、そう、それちょっとこう、雪だるまの上にこう、豪華みたいに飾ってみたりとかして、ね、遊んでた記憶があるんですけど、最近あんまり確かに見ないですよね、大きいやつっていうのは。
だから最近のね、家はね、あの、熱が逃げないんですよ。だから、屋根のところにこうなんていうの雪が溶けて滴るじゃないみたいな、でそれが縛られるというか凍るとつららなわけだから、うん、私があの会社事務所で使っているあの建物なんですけど、30年くらい前に建てた建物なんで、うん、つららいっぱい
ある。あらさん行ってこないと。
熱が逃げちゃう。
ちょっとつらら久しぶりにこう鍋に行こうかなみたいな。
最近のはね、雪もつららも危ないです
ね。危ないですね。放射能で汚染されてるかもしれない。いや、まあそれは別として。まあ雪がですね、昨日一晩でこの新谷地方でも大体10センチ。
結構降りましたね。
10センチ、15センチぐらいでしょうかね。
降りましたね。
雪降りましたね。あの、アイヌ語では、ウパシポロって言います。ポロっていうのは、大きいとか多いとかそういうことで使います。ですからポロワッカって使うと大水ですね、大洪水になるとポロワッカというふうに使います。ですからウパシポロで大雪、まあ本当雪多かったですね。あの、私実は昨日札幌行ってきたんですけども、1時間半の間にね、車の上に駐車場に置いて露天だったから10センチは積もってた。1時間半で。
札
幌はね、すごい降ってたんですよ。
いや、すごい降ってましたね。
で、帰りはもうどうなったかっていうと、高速道路はもう閉鎖。なんか事故と吹雪ってなって、ね、だからずっと下走ってきたらね、なんと2時間半もかかっちゃった。
いやー、それはかかりますね。
かかったね、本当。
風がつくと本当ね、大変ですね。
大変ですね。まあ、あともう一つ、この雪降ると、誰でもそうですけど、雪かきしなきゃいけないですよね。
そうですよね。
いや、昨日は本当、恵庭も降ったので、えらい量が。だから、家に帰って、そう、まず駐車場の全部雪を避けて、で、僕2階に住んでるんですけど、2階の通路のところと階段にもやっぱり雪が溜まってたので、それ全部避けて、いやー、避けたわーと思ったら、なんかそこにちょうど同じ建物に住んでるおばさんが帰ってきて、いやー、なんかこんなに綺麗にしてもらって悪いねーって言って、これあの、農家で働いてるんだけど、羽品の長ネギ食べるかいって言って長ネギもらっちゃって。
おー、良かったじゃないですか。ラッキー。
本当嬉しかったんですよ。
いやー、ラッキー。やっぱり雪かきもいいもん
ですね。いいもんですね。ダイエットにもなるしと思いながらね、やってたんですけど。
あ、少しやってたんじゃない
ですか。ちょっとしたかなみたいな。
はい。まあ、アイヌ語で雪かきのことは、ウパシケというふうに言います。ね、はい。今回のワイワイガヤガヤは、雪をテーマにお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。We'll be right back. 茅野茂、二二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国交省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二二谷アイヌ資料館でご検索ください。
はい、アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。私、本日講師を務めます茅野史郎です。クレヘアナックネ茅野史郎ね。
はい、そして今回アイヌ語を教わります荒弘樹です。アイヌ語で自己紹介はね、はい、
前回もやりましたけども、はい、クレヘアナックネ何々ねというと、私の名前は何々です。じゃあちょっとやってみましょうか。クレヘアナックネアナヒロアラヒロキネ。はい、どうぞ。
クレヘアナックネアラヒロキネ。
はい、いいですね。はい、はい、これは私の名前はなんとかですという意味です。はい、まあもう一つ言い方ありまして、アラヒロキセコロクレヘアンという言い方もあります
。セコロクレヘアン、
はい、私はアラヒロキというものですというような感じですね。まあどちらでもいいですけど、私は、はい、クレヘアナックネ、茅野史郎ねというのが好きなので、はい、いつもそっちの方を使ってます、ね。
なるほど。
これは私の名前はなんとかですという言い方です。はい。はい、それではですね、今日は、自己紹介の中で、はい、特に出身地を尋ねる言い方っていうのがあるんですね。
はい。
それを、やってみたいと思います。これは実は私、STV ラジオで、アイヌ語ラジオ講座というのを担当したことがあるんですけども、これは2007年、平成19年の5月27日に放送されたテキストを使って勉強してみたいと思います。
はい、
まあ、例文をちょっと私読んでみますが、
はい、
あなたの村は何と言いますかという言い方です。
はい、
アコタヌフマクアエー、アコタヌフマクアエー、これは実は丁寧な言い方です。ですから先輩または年配の方ですね、自分より年上の人に尋ねるときには、
はい、
アコタヌフマクアエというふうに言った方がいいと思います。それでは私が一度言いますので、はい、アラさん言っていただけますか。
はい。
アコタヌフマクアエ。
アコタヌフマクアイエ。
うん。アイエじゃなくて、イエですね、これ。
イエ。
うん。アイエ。
アイエ。
うん。ローマ字見ていただければわかると思うんですけど、はい、これはイエイエイエと同じ音です。
ああ。
だから、アイエ。
アイエ。
うん。イエイ。一音しかないですね。
はい。
だから、アコタヌフマクアエ。
アコタヌフマクアイエ。
また違う。
いえ、マカイエ。
マカイエ。そうそうそう、今ので。
マカイエ。
これは、アコタヌフはあなたの村という意味ですね。
はい。
マっていうのはなんと、どのようにというような意味ですね。はい、で、アイエっていうのは私たち言うという意味です。ですから、はい、あなたの村は私たちは何と呼んでますかというような、そういう質問なんですよね。で、まあ、答えですけども、はい、私は、私の村はニブタニと言いますという言い方ですね。はい、クコタヌフニプタイセコロアエ。クコタヌフニプタイセコロアエ。はい、どうぞ。
はい、クコタヌフニプタイセコロアエ。
そうです、そうです、はい。で、これはどういう意味かというと、私の村は、これはニブタニの古い地名なんですけれども、ニプタイと言います。
はい、
で、セコロは何々と、アイエは私たち言うということですね。
はい、
ですから、クコタヌフニプタイセコロアエで、私の村はニプタイと呼ばれています。まあ、先ほどの名前を言って、はい、何でしたっけ、さっき、セコロクレヘアンっていうのと同じですね、このセコロはね。
はいはいはい。
うん、まあちょっと実際やってみましょうか。はい、あなたの村は何と言いますか。私がアイヌ語で言います。
はい、
アコタヌフマクアエ、私の村はニプタイと言います。はい、どうぞ。はい、アイヌ語で
クコタヌフニプタイセコロアイエー。
あ、うん、まだアイエーなってんです。アイエー。
アイエー。
アイエー。アイエー。はい、
難しい。
じゃあ今度はアイヌ語だけでいきますよ。
はい。
アコタヌフマカエ
ー。クコタヌフニプタイセコロアイエ
ー。ああ、まあ、まあまあでしたね。はい、もう一回いきますよ。はい、アコタヌフマカエー。
クコタイ、クコタノフ、ニプタイ、セコロアイエー。うん、
アイエ。
アイエ。
うん、じゃあ今度、は、アラさんはもともと、月形町でしたっけ？
はい、地元は月形町です。
だから私の、はい、まあ村ってこれは一応集落という意味なので、はい、町とか村とか行政区画とは関係なくその地域を指す言葉なので、はい、ちょっと使えるので、私が実際に、はい、これは丁寧な言い方ですよ。はい、で自分の月形町って言ってくださいね。
はい、
あのニプタイというところ月形、
はい、
月形町
に、ね、はい、
行きますよ。
はい、
アコタヌフマカエ、
クコタヌフ月形セコロアイエ。
はい。はい、すごい素晴らしいじゃないです
か。よかった。
はい。はい。今度はですね、はい、割と、まあ、存在なというか、同じ年または後輩の人に使う言い方ですね。
はい。
君の村は何というのという日本語になってますけども、はい、これは、エコタヌフマッカエーと言います。エコタヌフマッカエー。はい、どうぞ。
はい。エコタヌフマッカエー。
このエコタヌフは、っていうのはあなたという意味なんです、ね。はい。で、これは、あの、認証設置という言葉なんですけれども、これは動きを表す言葉、動詞とあと名詞にしか使わないんですね、この絵というのは。単独では使えないんですよ。だから、エコタヌフ、これは村という名詞にくっつくんですね。ですから、あなたの村という意味です。ですから、エコタヌフマッカエで君の村は何というのという意味ですね。ですから、これは自分と同じぐらいの年齢か、もしくは、あの年下の人に対して使う場合にはあの使える言葉です。ですから逆に言うとこれをですね年配者に使うとやっぱりアイヌ語でも失礼に当たります。はい、まあ今は厳密にはそう言ってませんけど本当は失礼に当たります、ね。
じゃあ例えば僕から四郎さんに尋ねるときはさっきのアコタヌフっていうのを使って、四郎さんからまあ僕に尋ねるときはエコタヌフっていうような形の方がまあ、
ね、
形式としては合ってるというかね。
そうですね。じゃあちょっとやってみましょうか。
はい、
エコタヌフマカエー。はい、発音練習のね、はい。エコタヌフマカエ。
エコタヌフマカエ。
あ、いいんじゃないですか。はい、君の村は何というのということですね、はい。で、答えとして私の村はニブタニと言います。はい、クコタヌフニプタイセコロアエ。
クコタヌフニプタイセコロアエ。
はい、クコタヌフニプタイセコロアエ。
クコタヌフニプタイセコロアイエ。
おお、いいですね、はい。はい、じゃあ今度はこのニプタイのところを先ほどと同じように、はい、アラさんの生まれたところですね、はい、を言ってくださいね、はい、あの君の村は何というのという質問です、はい、エコタヌフマカエ、
クコタヌフ月形セコロアイエ、
はい、はい、すごい上手じゃないでしょうかね、はい、まあ、これはすごいあの使える言葉ですので、はい、アラさんがどっかエニワの、まあ、某酒屋か、
どこかで。酒屋か、居酒屋。
そこで、エコタヌフマッカエ使ってみてください。
ちょっとね、やってみましょう。
そう言ったら、きっと向こう、どんぎもん抜かれて、はい、一体何聞かれたのかなと思うでしょうけどね。
はい、
これは結構、あの、使える言葉だと思います。
はい、
だから、エコタヌフマッカエって言われたら、クコタヌフニプタイセクロアエとか、
うん、
まあ、地名、ちょっとこのテキストの中にはですね、はい、いくつか例文が出ております、はい。ちょっと読んでみますね。
はい、
ビラトリ本町のことをピラウトゥルと言います。
はい、
ピラウトゥル。
はい、
そして2番目、オサチナイ。ビラトリ町オサチナイのことをオサックナイ。オサックナイ。
オサックナイ。
ね、はい、ですね。3番目、ビラトリ町匂いのことは匂い。
匂い。
匂い。
匂い。はい。
で、次、ビラトリ町ニナのことはニナ。
ニナ。
ニナ。で、これニナっていうのはヒラメのことです。で匂いっていうのは流木がですね、なんて言うんでしょうか、
流れ着くところ、
流れ着いて溜まっているっていうような意味だったんですね。はい、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンはあなたの村は何と言いますかというのをやりました、また聞いてください。
スイヌはうんこれやん。
それでは亀湯からのコーナーです。イワン・レクトゥシペ、ムツクビの化け物を阿部春江さんに語っていただきます。それではよろしくお願いいたします。
のてらんまかね、のてかころかね、のておかあなわ、のてしねあんとた、のてぷやらしくら、のてくるんくるん、のていんからなわ、のてえむなやせころ、のてあえちかっぽ、のてぷやらしくら、のぺとぱとぱ、のぺりしぱりしぱ、のぺえねねぺころ、のぺちぬひたし、のぺいわんれくとしぺ、のぺえこえくきな、のぺほっくれきら、のぺつなしのきら、のぺせくんでぺころ、のぺちぬふにゃん、のぺきひくす、のぺ、他のしきたのぺやもかよのぺちよこれのぺそのしきたのぺやもかよのぺちよこれのぺふやらおったのぺそやおかよのぺちよこれのぺおんたろおったのぺあむしぺおかよのぺちよこれのぺあぱさんたのぺゆうたにおかよのぺちよこれのぺえつかたのぺにすおかよのぺちよこれのぺおかあさわのぺそんのぽかのぺえかうこんなのぺくるらっきのぺしねれくちのぺぽんぺちしてのぺしねれくちのぺいはわしけれのぺしねれくちのぺちゃらんけれのぺしねれくちのぺさけはうきれのぺしねれくちのぺぺうたんけれのぺしねれくちのぺははせれのぺきこらえくひねあぺさんたのぺちよはしろけのぺたぷたしあんまあぬからはえかなっぷふなくんあらぱのぺふなくんてれけのぺせころいたころのぺほうかのしきのぺやぽいぱぽいぱのぺきやくすのぺやもかよのぺぱっけひねのぺうならよちのぺうっさらよちのぺこほぷにのぺきあくすのぺはいくしきのぺせころいたころのぺほまこちゅえのぺきあくすのぺるえけむおっかよろはあおっけあくしはいこそろのぺせころいたころのぺぷやらおったのぺあらぱあくすのぺそうやおっかよのぺおろはあちょっちゃはいくさぱのぺせころいたころのぺおんたろおったのぺあらぱあくすのぺあむしぺおっかよろはあくぱぱあくしはいくてけのぺせころいたころのぺそえんぱあくすのぺゆうたにおっかよろはあおっけあくしはいくいくえのぺせころいたころのぺそえんぱあくしのぺにすおっかよのぺてれけひねのぺねやいわんらきとしぺあぴこやく しくるね、やかいえ。
はい、ありがとうございました。このムツクビの化け物、アイヌ語ではイワン・レクトゥシペと言いますけども、この解説をしたいと思います。これは実は茅野茂アイヌ神話修正に収録されている作品です。ナバゼワ・ネプキさんという方が語ったものですけども、この語りをですね、聞いて、安倍春江さんが習得したものを今、語っていただきました。茅野茂アイヌ神話修正の解説を読ませていただきます。ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところにムツクビの化け物がやってくるので、早く逃げろと言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男を、窓のところには鉢の男を、水樽のところにはカニの男を、戸の前には絹の男を、戸口のひさしの上には薄の男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのにどこへ行ったのか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水樽のところでカニに噛まれ、キネに薄をつかれ、外へ飛び出したところ、薄が飛び降りて、化け物は潰れてしまったという話です。日本の昔話、サルカニ合戦にも似た話というふうに解説がされております。先ほどノペという言葉出ておりましたけど、このノペというのは、繰り返し言葉ですね。リフレインというやつで。ですから、ノペなんとかと一言言って、次ノペなんとかというふうに言いますので、実はこのノペというその繰り返し言葉を聞くことによって音楽のように楽しめるのはこのカムユーカラーです。今日はイワン・レクトゥシペ、ムツクビの化け物を安倍春江さんに語っていただきました。どうもありがとうございました。
はい、次はピリカ・カンピソシのコーナーです。ピリカ・カンピソシとはアイヌ語で良い本という意味です。このコーナーでは、数多くありますアイヌ民族関連の書籍の中からスタッフが、ぜひ皆さんに読んでほしいと思う本を選んで紹介させていただくコーナーです。今日の担当は大野哲人です。よろしくお願いします。今日はですね、私の紹介させていただく本は、デラチセへの道という本です。この本はですね、1997年に現代企画室という出版社から、出版された本です。副題は、こうして東京にアイヌ料理店ができたとなっています。で、このデラチセというお店についてはですね、このピパウチでも以前新聞記事などで取り上げたこともあったと思いますが、東京に以前ありましたアイヌ料理店です。レラとは風、チセとは家のことです。風の家ということになりますが、これはこの料理店の名前ですね。で、これは最初は早稲田に作られた料理店でして、その後ですね、移転して、最後は中野にありました。1994年に、開店したお店です。で、このお店はですね、首都圏にあります、レラの会という会があります。これは、首都圏に住んでいるアイヌ民族の団体の一つですが、このレラの会によって、運営されていた、アイヌ料理店です。で、この本の著者もレラの会になっています。で、レラというのはその風という意味でして、北海道でしたら南千歳にですね、レラという名前の、ショッピングモールがあったり、で、あと確かもう亡くなりましたが、レラ神ですね、風の神という名前のバスケットボールのチームもあったかと思います。で、北海道では結構ね、身近な言葉かもしれません。で、このレラの会というのは、東京にある、で活動している、アイヌの団体ですが、 で、この会の人たちが自分たちの、まあ、活動の拠点、もしくはこの自分たちのアイヌ民族のこと、アイヌの文化を、たくさんの人に知ってもらいたいということでですね、カンパを集めて、そしてその支援者の協力も得てですね、1994年に開店したわけですね。で、この前年が1993年でして、これはあの国連の定めました、国際先住民年です。この先住民年にぜひ、自分たちの店を持ちたいということで、まあ、運動をあの始めてカンパを集めて、で、あの翌年、開店にこぎつけたわけですね。で、この、まあ、本はですね、このレラッセができた経緯、もしくはこのレラの会ができた経緯などをまず、まあ、あの第一章では、述べているわけですね。で、これはあの、まあ、あの北海道からですね、首都圏、東京や、まあ、千葉、埼玉、もしくは茨城、山梨など、この東京及びその近辺の、県ですね。そこにまあ各地にアイヌの人たちが住んでいます。で、これはまあその様々な事情で、場合によっては差別、もしくは、まあ貧困、などがまあ一つの理由になっていると言われていますが、もしくはまあ仕事やですね、家庭の事情などでまあ、首都圏に数多くのアイヌの人たちが住んでいます。で、その、はっきり、きちんとしたの統計があるわけではないんですが、まあ一説には、5000人はいるのではないかと言われています。で、この首都圏に住んでいるアイヌの 人たち、がですね、まあ、1970年代ぐらいからですね、集まってこの会を結成して様々な活動に取り組んでいます。あの、東京うたり会という会がですね、まあ、その先駆けとして、ま、知られています。で、このレラの会は1980年代にできたものなんですが、まあ、これもそのアイヌの文化伝承やもしくはあの差別の問題、権利回復の問題などに、あの、長年取り組んでいる団体ですね。で、この会ができた経緯などを、まあ、あの、この本では、まあ、あの、述べられているわけですが、その他ですね、あの、レラッセで開催されたの講座ですね、レラッセ講座と言いますけど、これはそのレラッセの、に携わっている人たちが、まあ、あの、語り手となってですね、あの、聞き手の質問に答える形で、あの、いろいろ自分の生い立ちとかですね、あの、まあ、レラッセとか、あの、レラの会との関わりなどをこう語ってる、そういう、あの、対話ですね。それを、まあ、そのまんま、あの、文字にしてまして、それぞれ皆さん出身も別です。まあ、帯広であったり、釧路であったり、もしくは浦河であったり、あの、本当に、あの、地域も様々なんですが、その様々な地域の出身のアイヌ人たちが、このレラの会、レラ戦に携わってたわけですね。で、あの、その人たちの本当、ざくばらんなお話がですね、非常にこう、生き生きとしていてですね、読んでて非常に、面白いと思います。で、あの、もうこの本ですね、1997年に出た本ですから、今からもう15年も前の本です。レラ戦ができて3年後にできた本ですね。で、あの、すでにまあ、もう亡くなった方も何人か、含まれています。で、私個人はですね、まあ今現在は北海道の様似町に住んでおりますが、8年前までは東京に住んでまして、このレラッセにはよく行ってました。開店当初からよく行ってました。そしてそのレラッセの人たちには本当にあの、お世話になったり、本当にいろいろ教えてもらったり、本当に可愛がってもらった場所でして、で、ここで開催されてましたアイヌ語の勉強会のスタッフを、やったりもしてましたし、もしくは場合によってはですね、人手が足りない時にちょっとお手伝いしたこともあったりもするわけで、こう、私にとっても非常に、あの、思い出の場所でして、ここでいろんな人と出会っていろんなことを学ばせてもらった、本当に私にとっては意味の、あの、思い出のある、意味のある、場所でした。で、まあ、その、レラッセはですね、あの、3年前ですね、2009年ですね、まあ、あの、不況のなどもありまして、あの、まあ、残念ながら閉店してしまいました。で、あの、そのお店はですね、ただの果たした役割って本当に大きなものだったと私は思っています。ここを拠点にこのアイヌ人たちの、まあ、働く場でもあり、あの、市民との交流の場、いろんな人たちが来てですね、アイヌ料理を食べ、そして、まあ、あの、いろんなアイヌ文化、を、まあ、勉強する、そんな講座とかですね、講演会、もしくは、あの、ライブですね。アイヌ音楽やその他いろんな音楽のライブもやってました。そういう、その、文化の発信の場所として、あの、大きな役割を果たした場所だと思っています。 で、まあ、3年前に亡くなった、まあ、お店閉店してしまいましたけどね、このレラセをやっていた人たち、やってた親子ですね、うささんと言いますけど、その人たちが、去年ですね、大久保にまた新たに店を始めてですね、頑張っていらっしゃいます、春頃と言いますけどね、このピカワシでも、まあ、新聞、ニュースのコーナーで取り上げたこともあったかと思います。で、まあ、ですから、まあ、このレラセ自体は、まあ、亡くなってしまったわけですけど、まあ、その精神はですね、まあ、現在も受け継がれていると思いますし、まあ、このレラの会も、まあ、現在活動していますし、まあ、そういった意味でこう本当に果たした意味は本当歴史的な、意義があったと私は思っています。で、まあ、このレラス制に携わった人たちが今も現在もですね、いろいろな分野で、活躍していますね。北海道にいる人もいますし、様々ですが、このレラス制というのが、まあ、かつて東京にあってですね、このアイヌとアイヌ民族について、まあ、理解を深める場、交流の場、発信の場としてですね、大きな役割を果たしたと思います。ですから、このお店が、まあ、今はな、まあ、自体はなくなりましたが、こういうお店がかつてあったということで、非常に、まあ、記録としても、まあ、大事ですし、これを読むことによって、いろんなことを感じるんじゃないかと思います。ふるさとを離れてもですね、民族のこと、アイヌのことを、まあ、忘れずに大事にしたいという思いを持った人たちが、まあ、集まってですね、日夜活動に取り組んでいたわけでして、これはまあ北海道の人もしくはこの放送をお聞きになっている方も様々かと思いますが、動画の方もいらっしゃるかと思います。で、そういう人たちがこうね、アイヌ民族は北海道だけではない、道外にもまあいるわけでして、こういった活動が行われていることをまあこの本を通じてですね、知ることができると思います。ということで、このレラセへの道をですね、ぜひ皆さんに読んでほしいと思って、今日取り上げさせていただきました。ということで、今日はですね、この現代企画室から、出ておりますレラセへの道、という本を、紹介させていただきました。担当は大野哲人でした。
本日の放送、失礼いたしました。第140回目の最後のコーナーとなります。先ほど生でカムイユカラを語っていただいた阿部春江さん、私のおばさんになります。ですからいつもは春江おばさんと呼んでるんですけども、阿部春江さんにですね、このラジオに出演いただいた感想をちょっと聞いてみたいと思います。それでは感想をお聞かせください。
なんといっても目立つことが大変苦手なことがもう私の第一番の特徴なんですけども、とっても緊張しました。で、本当にいくら練習してももう年ですね。悲しいかな、なかなかうまく言えないんですよ。で、これは私の心からの気持ちです。クイタクヌアエンクレヤン、これは訳しますと、下手な語りを聞いてくださりありがとうございますと、私の心からの言葉です。イヤイライケレ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。イヤイライケレというのはありがとうございますという意味ですね。阿部春江さんはですね、ニブタニアイヌ教室の受講生としても古い方でも20年以上通ってきてますよね。そして毎年ですね、アイヌ文化振興研究推進機構というところが主催しています板関路アイヌ語弁論大会というのがあるんですけども、こちらの方にもこのカムイユカラを語って出場されています。何年ぐらいも出場されてますか？
何年
7年ぐらいになるかな、もう。
なるでしょうね。ね、
もう結構7、8年前から、毎回、すごい度胸あると思います。やっぱりね、ああいう会場で語るっていうのは、ちょっともうドキドキドキドキしますよね。
常にドキドキで、常に失敗ばっかりしてます。
して、聴衆がたくさんいますからね、板観音の時に100人とか結構いますから、多い時なんか200人、300人いた時もあるんですよ。最近はちょっと規模ちっちゃくなったんですけども、まあ、そういうことで、カムイユからのもう担い手というか、次の語り部になっている年代だと思いますね。今はまあ、木松幸子さんという年配の方、82歳かな、3歳ぐらいになる。まあ、そういう大先輩いらっしゃいますけども、やっぱり次の担い手というのは、やっぱり私の叔母であります。安倍晴恵さんが次の担い手だと、本当間違いないと思います。だってみんな年取ってね、もう亡くなっちゃうわけだから、それを引き継いでいく人は、その人より若い人ということであれば、まあ、そういう意味では先ほど皆さんに聞いていただいた生の語りというのは、もう素晴らしい、なんていうんでしょうか、語りだったなと、このように思ってますね。ちょっと外を今見てみますと、雪は降ってませんが、なんか太陽の周りに、なんていうんですか、傘がかかったような、そういう天気になってますね。なんか雪降って、すがすがしい気持ちというか、そういう感じをしてます。なんかさっき小鳥なんかね、楽しそうに飛んでましたよ。で、まあ、チュンチュンチュンチュン、スズメなんかそんな風に鳴いたりするんですけども、雪が降ってても小鳥やいろいろな動物は元気に、ね、活動してますね。はい、それでは FM ピピャウシからの お知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピピャウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。同じく録音によりえにわ市の FM いいにわでは毎週土曜日に放送されます。さらに FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第140回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア